中央学院大学
秘密研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学秘密研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。今月はスタジオから私中央学院大学、法学部の
卒業生
の渡辺と
まだ
鈴木です
とお送りしていきたいと思います。
ごめんなさい。
中学院大学法学部教授の清水です。今月もよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとあれですね、懐かしいメンバーということでね、
すいませんね、先生の自己紹介が
全然第一期のねラジオメンバーだったおなじみの、渡辺さんと鈴木さんに今日はスタジオから、一緒にねやっていこうかなと思ってます。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと現役の時よりキャピキャピ度合いというかね声が高いような気がしたんですけど渡辺さん、
本当ですか？そんなつもりはなかったの。
あ、本当？
そんないつでも私はキャピキャピしてるだけです
そうだね、
絶妙に適当な返事する
ね。
でもちょっと確かに間違えたかな。
いやいやいや、ワントワンですね。
まだ出るなっていう自信は湧きましたね。どうですか？ですけどね。
鈴木さんがねちょっとときめいてる感じしたからね。
あ、ときめきましたね、本当。
そうそう、
キュンってしちゃいましたね。
そうばっかりだよ。
でも初めの頃っていうかね、まあ一応来月で丸7年になる
のかな。へー、7年ですか。
そうそう、だから2人とねやりだしたのはその7年前ってことになる
んだけど。そういうことですよね。
すごいですね。
そうそう。
でもこれあんま言ったらあれですけど、7年前の創設メンバーって最初のメンバー、うんうん、はい、あんまいないですから、あんま集まれないですから ね、
そうね、
どうしても
ちょっとね、
みんな忙しかったりしますから、
そう都合がねちょっと、はい、すいません、ね、
でもねこうやって来てくれてありがたいなと思ってて、
いやいやいや、
すいませんね、急に参加させていただいちゃって、
申し訳ないです。ありがとうございます。
だから初めの頃は録音してねやってたのが懐かしい
なと思って。そうですよね。
そう、
なんか
生放送は恥ずかしいからみたいな感じで言ってしましょうよとか言ってましたもんね
そうそう、
ただいつの間にかこうなってましたよね。
だから録音してた頃はむしろ収録にすごい時間かかったんだよね。
そうでしたっけ。
なんか
間違えちゃったみたいな感じ
にい
っぱいありましたっけ。
ね、まあ、ちょっと今日はあるかどうか分かんないですけど、渡辺さん の、 ジングルみたいなね、ああいうののやつもね、
何回も
やめましょうよ。楽しいですね、本当。
やめましょうよ。
いやいや、何回もね撮り直しとかしてたからね。懐かしい。
続けるな
と思ってます。さて、じゃあそんなところでね一回音声配信アプリのねお友達の、花ちゃんのメッセージ募集音源で一回行こうかなと思います。お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。セミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは @清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、音声配信アプリハックナーのお友達の花ちゃんの、音源今日も使わせていただきました。まあ、花ちゃん私がやってるライバー事務所のねユライブっていうとこのゼロ期生メンバーでもあったりするんですけど、まあまあであとメッセージ、今まで読むと清水研究室オリジナルボールペンかなをね、
ああなんかありましたよ、
うんうん、 あれをプレゼントしてたんですけど、今日ちょっと新アイテムで、あのクオカード500円分のクオカード、清水研究室ラジオのやつがあるので、まあ、後であの渡辺さんや鈴木さんにも差し上げようかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、メッセージね送っていただいて採用されると送られるかもしれない、ね、
まあ、そうですね、欲しいです ね、ぜひ皆さん、ぜひ
いや、あのそんなになんて言うんだろう、あの使って恥ずかしくないようなデザインに今回なってるんで、
なるほど、
うん、あのたまになんかえげつないやつあるじゃん、えげつないやつって言ってたんだけど、
そんなそんな、
うん、なんかこう絵柄すごいみたいなさ、
確かに
まあそうです ね、 ね
でコンビニでこれ出した時にあ
こいつ、ね、みたいなやつ
まあ、ではないので、はい、あの安心して、送ってきていただけるといいかなと思ってます。ただね100通も200通も来るとちょっとあの毎回辛いのであのお便り採用された際にはっていうのでねやろうかなと思ってます、はい、さてじゃあ、今月の1曲目というところで、まあ、花ちゃんからねあのリクエストでセカオワのやついただいたんですけど、ちょっと今新曲音源ないというところなんで、まあ、私の大好きなあの M フローのやつですね、M フローラブズ日の内恵美良平でサマータイムライお聴きください。日の内恵美良平でサマータイムラブお聴きいただきました。まあね、なんていうの、いろいろね音楽切り替わるっていうのをねあの楽しんでいただいてというところなんですけど、
はい、楽しいですよ ね、
まあ、ねそう。でも先月はね、あの花ちゃんの声が無限ループするっていうのがスタジオでは起きたんだけど、アーカイブでは、ね、いや切られてた。
そう、
だから、
あ、悔しい。
いやいや最近の技術力がすごいなと思ったん
ですよ。そうですよね。
そう。さてさて、でこのコーナーでは、まあ、あの清水エミの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話してるんですけど、今月はねあの第1期ラジオメンバーの、渡辺さんと鈴木さんに、スタジオに来ていただいてますんで、まあ、お二人のねこう最近の出来事とかね、まあ、そういうのをね聞いていこうかなって思ったりしてます。じゃあネタ的には鈴木さんが持ってるか
なんか、ですね、この間あの花火大会に行ってきました、
うん、
あの手賀沼の花火大会に、うん、あそこあの手賀沼沿いであの見たんですけど、うんうん、あの柏とあと手賀沼があの8月の5日の日に同時に、うん、あの上がったので、うん、そこであの、まあ、川沿いのところにレ レジャーシートを引いて、でこう見ながら、うん、まあ、お酒だったりご飯食べたりと、であそこ道の駅があるんですよ、道の駅があって、まあ、そこに、まあ、ちょっと屋台があってやって、まあ、ビール買えるとか、
おおいいね、そういう夏満喫してるやん
満喫して1時間ぐらいあのやってました花火大会、楽しかったです。
この間言ってたやつ、なんか金がねえからあんまり上がっ、違う、それはまた見つかる、
違う
違う、金がねえからあんまり上がってないみたいな、あれ誰が言ってたんだよ、この話。
あ、それは言っちゃいけません。
いやいやいや、
それは聞いた気がする。
あの花火、その手賀沼花火、その寄付でなってるんですよ、
うんうん、
その寄付金によってその量とか時間とか、昔はまあ8時ぐらいまで、
9時か、
9時ぐらいまで、
君だ
あの7時から、まあ、昔は9時、まあ、2時間ぐらいやってたんですけど、今はちょっと1時間弱ぐらいでしか、なってなくてみたいな。
来年何分ぐらいになってるか1時間だからね、まず来年もしかしたら45分とかやってる
かもしれ
ない
かもしれない
怖いね、悲しい話だ
確かにね、駅のところがあったよね、まあ、あの中学大学あるその千葉県我孫子市 の我孫子駅のね最寄りのとこで立って、まあ、ちょっとなんおじいさんって言ったらいけないけど、
まあ、おじいさん
ね、
募金をそうやって、
あ、それやってんだ。
そうそうそう、あれをやってるんですよ、募金が。
あれ聞いたけど、
あの、お店とかでも多分募金があるんですよ、うんうんうん、その手賀沼花火大会 の、 あのそういった、
まあ、チャリティーというか、
ね、お願いしますみたいな感じ でそれで集まってみたいな感じで
やって
て、うん、そっかそっか、そうなんですよ。
でもあとはたまにこう企業とかがあのお金例えば10万20万30万とか出して、うんうんうん、でその自分打ち上げるときにその自分のとこの企業の名前言ってもらうとか、そういう CM 花火みたいなのもね、うん、あるらしいけど、うん、手賀沼のはやんないのかな、もう、
やんないんじゃないですかね。
あ、本当、
全くなかったですね。
あ、たまにあの悪ふざけで結局あのなんかこう 共産のね、例えばまあ私がやってる会社と株式会社メディアライトフローっていうのがあるんだけど、まあ、M フローを意識してないやつがあるけど、そういうのをまあこう言ってくださいっていう、で代わりにあの愛の言葉を言ってくれみたいなオーダー出すようないたずらをする、こうなんとかさん付き合ってくださいみたいな、
あ
ドンみたいな、
すごいすごいですね、うん、
いやいや、そのお金払って、まあ、その協賛でね、こうなんとかさん、
そういうのもある
っていう、うんうんうん、か手紙もね、そんなのあったらきっと楽しいっていうかね、
あまり、ね、面白いですよね、
まあ、悪ふざけするといけないかもしれないけど、ね、
それ空に浮かぶ花火のメッセージって読めますかね、なんかきまた口が悪くなったり、なんかあのなんだろう、ツイッターで、ツイッターじゃないんだよね今、 X だよね、
あ X で、
旧ツイッターで見たやつで、なんかなんかうまく言えないな、あの汚ねえピカチュウみたいななんか歪、まあまあまあ、歪みまくったピカチュウ、なんか黄色い線のなんか変な生き物みたいなのが上がって、これピカチュウじゃねえみたいなのを見て、文字かってちょっと思ったんですけど、どうなんですかね、やっぱ技術的に文字を浮かび上がらせて花火でやるのって難しいんですかね、やっぱ
ね、
難しそう、ピカチュウ本当見て
歪んじゃった
でちょっとじゃあちょっと後で
墨田川かなんかの花火の時に上がったピカチュウだった気がする、なんか墨田川汚い潰れなくて汚い黄色い文字
花火だからな、やっぱりね、
難しいところある、
やっぱりこう綺麗に並べてもなんかそんな綺麗にこうパッて行って風もあるじゃないですか、風とか強風とか、そうするとやっぱ崩れちゃって、
最近風強いし、
あの日もちょっと強かった、強くて松戸の方がちょっと中止に延期になっちゃったみたいな、本当は同じ日だったんですけど、なんかあの、まあ、お仕事の人がそっちの方行ったって言って、そしたら強風で楽しんしたのにあのやんなかったって言って悲しんでました、
ね、そうだな
辛いなって、松戸の方がすごいので、
うん、
そうなんですよ、
まあなんかね、あの昔流行った米津のね、上から見るか何からみたいに言うけどさ、
あれ打ち上げ花火ですね、
あ、違った
っけ、あ、そう、そう、
全然わかんない、あれだよね、
女の子は、
ね、上から見るか下から見るか、うん、そうそうそう、左から左はいらないんだ
すごい林、
どっかから見たらもしかしたらも
うなんかあれだよねみたいな、
見えるかもしれない、
そうそう、完璧なピカチュウ出てるかもしれ
ないそうかもしれない
あったかもしれない
って感じですね、
ねあとそれこそね、あのツイッターっていうか X
か、
ね、ちょっと 気にしちゃうけど、うん、で出てたのなんかこう花火大会で結局お金払った人が見える席があって、
なんか、ね、今話題になってますよね、
そうそう、あれでお金払わない人にはめっちゃバリケードを立ててる、
あそこじゃないですか、あの、
ま
あ、
壁、うん、
なんかベルリンの壁になってるみたいな、
本当なんか分断みたいになっちゃって、
そこまでしなくてもとか思っちゃうんですけど、
まあでも治安が、
う
ん、治安じゃねえよ
まあそういうふうに
人の民度というかさ、あれがあるんじゃないかな、
ちょっと難しいですよね、なんかみんな見れる方がいいのかなと思いきや、そういうふうにやっぱお金払ってその人だけみたいな感じも、うん、難しいですよね、
花火は庶民のもんじゃなくなっちまった
しょうがない、
でもあの公園とかでなんか打ち上げ花火するみたいなさ、悪い子供たちって言ってはいけないけど、
まあ、うん、若い子たち、ね、
最近あんま見ないような気がして、
あんま外出ないんじゃないですか子供が、
あ、そっか、
あ、
そんな気が
で、
します
そんな気がします
します
さてさて、じゃあちょっ と、次の曲というところでね、これ2人は聞いたことあるかな、私が最近というかもうずっと TikTok にハマってあれしてるんですけど、はい、TikTok で、あ、この曲いいなみたいなやつをこうね、ちょっとずつやってるんですけど、ダズビーさんで愛じゃない、
ダズビーさんも知ってます、
あ、ほ
ん
と、ぜひお聴きください、
私のお気に入り、このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマっているものとかを聞いちゃいましょう。はい、
はい、え、私
はい、渡辺さん
なあじゃねえや、まあいつも通りじゃあなんか私のコーナーみたいになっちゃって申し訳ないんで、ね、じゃあ今日はまあ相変わらずのゲームの話
お願いします。
でもハマってる、なんかハマってるっていうとなんか恐れ多いけど、今はあのアーマードコアやってる。
お
アーマードコアやってます、なんか偉そうに言ったけどやってるっつってもあの全然進んでないけどあのアーマードコアっていうゲームがは知ってます？
なんかちょっと古くない？
スーです、スーです。
初めて聞きました。
PS の頃に一作目が出て、ね、なんか PS3 で出た5、うん、違うバーティクトデイズっていう、まあ、5の続きみたいなやつがあるんですけど、それ以降音沙汰がなかったシリーズらしいんですけど、なんか僕私がやってるエルデンリングとかブラッドウォーンとかセキロとかの会社、フロムソフトウェアってところが作ってるやつなんですけど、もともと変な話フロムソフトウェアといえばロボットゲームアーマードコアっていうのが結構ゲーマーの中ではそうらしいんですよ。私もあんま詳しくないんですけど、なんかそれがいつの間にかなんか死にゲー路線になっててアーマードコアついえていったみたいな感じなんですけど、なんかそのアーマードコアの新作が今年の8月の25日だから今月の25日なんですけどに ようやく10年越しらしいんですけど、10年越しに6が出ますってなって、そのアーマードコアをやってきたあの闘争を求める者たちがなんか嘘だろアーマードコアかよってわーって盛り上がってで、なんかもともと私も名前は聞いてたんですよ、なんかなんかフロムといえばアーマードコアだろうみたいな、いやいやダークソウルだろうっていうなんかそういう勢力があるんですけど、
派閥っていう
か派閥みたいな感じで、まあそれで、まあそのまあ、名前だけは聞いてたんですけど、アーマードコアっていうゲーム自体はもうイメージとしてめっちゃ偏見なんですけど、クソ難しい、なんかあんま口悪いのよロボットが好きな人たちのやるクソめちゃめちゃ難しいゲームみたいな感じのイメージだったんですよ。でもなんかじゃあちょっと気になった時に一回だけやってみようと思って買ったことがあるんですよ、で中古で500円とかだったんで買ってみてやったんですけど、えなんか本当にはってぐらい難しくて、なんかそうなんかボタンあるじゃないですか、全部の大体ゲームってボタン例えば使わなかったりするボタンってあるじゃないですか、なんか使うようにすれば使うけど基本使わなくていいよみたいな、そんなの一個もない全部使うよみたいな感じで、右に移動するには十字キーだけどなんか上のカメラを操作するには左のじゃ右のなんかアナログスティックで、で攻撃左手の武器は四角ボタンで下のじゃ右の武器は×ボタンで丸ボタンは背中の分からねえよみたいな感じでゲームなんですよ。でなんかすごい難しくてその時一回やめちゃったんですけど、その6が発売されるってなって、なんか、まあ、最初は買うつもりなかったんですけど、なんか PV とかやっぱこの時代よく YouTube にいっぱい上がってるじゃないですか、なんとなくやっぱ画質が綺麗なんで結構ロボットとかは造形は好きなのでロボットとか見たいなと思ってトレーラー見たら、いやもうめちゃくちゃかっこよくて、あのなんですかね、まあ結構アーマードコアの魅力っていうのが、あの機体をアセンブルって言ってなんか、まあ、組み立てていく好きなパーツで組み立てていくっていうのが魅力のゲームなんですけど、なんかそれのパーツであの私結構ロボットの足とかが好きなんですけど、その逆関節っていう足がめちゃめちゃかっこよくて、これめちゃかっこいいじゃんって思っていつの間にかなんか予約しちゃってて、って思って、だからもうあちょっと練習しなきゃって言ってなんかハマってるというよりかは練習してるゲームなんですけど、アーマードコアに関しては、そうなんかやっぱりゲームはやっぱり難しいんですよ。なんか標準をカメラを合わせて、合わせて攻撃をすれば基本攻撃は当たるんですけど、カメラを合わせるのがそもそも難しい攻撃も当たらないしみたいな、でなんか機体によっては合う合わない地形みたいなのがあったりとか、敵もやっぱりその武装とかはしてるんで、それによっては合わない武器とかもあるしみたいな、ミサイルがいっぱい飛んでくるときはフレアを使ってミサイルをこう標的からずらすための誘導弾を使わなきゃいけない
です。すごい
難しくなるって
細かい、すごい。
でもやっぱりやってて思ったのは、そのやっぱり機体も頭から右腕左腕あとコアって呼ばれる胴体の部分と足っていうので分かれてるんですけど、どれもがめちゃめちゃかっこいいんですよ。やっぱりこれは確かにロマンあるから好きな人は好きだろうなみたいな、
たまんないね、
たまんねえだろみたいな、でしかも画質が上がるんで今回当たり前なんですけど、めっちゃかっこよかったです逆関節、
すご すごいな、こだわりがやっぱ強くて、
ただシナリオは相変わらず意味わかんないしめっちゃ暗い、やばいらしいっていうのを聞いてちょっとドキドキしてます。なんか練習してるねって感じですね、アーマードコア。何ですかね、
すごい、
みんなにやれとは言えない。
いやいや、なんか私の弟かなんかがね、昔やってたような気がするんですか、ね。
そうなんですか、
ね。そうそう。
なんかね、なかなか
うちの弟ロボット好きなんで、
ね。ああ、そうなんですか。じゃあ好きだと思いますね、あれは。
たまんないですね。
ね、もう36か7ぐらいのおじさんだけどね。
買ってるかもしれない。いやいやい
やまだ若いっすよ。
いやいやいや。というところでね、じゃあちょっと一旦 CM 行ってみましょう。
清学院大学清水研究室ラジオ。はい、続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はいはい、ね、さっきのちょっと CM 前のね、アーマードコア1997年が一作目っていうのでね、なんかさっき私高校生だったねみたいな話をちょっとね CM 中してたんですけど、はい、で、まあ、先月ちょっと言ったかもしれないですけど、まあ、高校生向けのね、オープンキャンパスで、まあ、今年もね私模擬講義というかね、はい、させてもらったんですけど、はい、まあ、そのペットとか動物に関する話っていうので、まあ、ちょっとまあ、やや受けだったかなぐらいの、ネタをもう一回擦ろうかなと思って。
擦りましょう、
はい、
まあ、フランスだと結構ねペット大国って言って、うん、なんで2020年ぐらいではもう 50% ぐらいの人がペット飼ってると。
すごいですね、
うん、50% の世帯か。で、問題になってるのは結局その飼えなくて捨てちゃったりとか、うん、そういうのが問題になってると。で、最近フランスでそのペット禁止法っていうのができて、
禁止法、
禁止法、
2024年で来年になったらペットショップが廃止されるっていう、で、もうちょっとすごいのがその2026年ですね、今からあと3年後、うんうんうん、水族館とかの、そのイルカとかシャチのショーも禁止って。
そうなんですか。
そう、かわいそうでしょうっていうのが、まあ、フランス国民の、
かわいそうでしょう、
みんな頭悪い
いやいや
それ結構あれですよね、人間の世界に慣れちゃった動物って外に返せないっていうじゃないですか。
うん、確かに、
ね、
どうするの、
うん、まあね、だから、
まあ、要は安いですよ、
うん、だショーはしないで、
まあ、展示じゃないっていう、
そうそう、
展示したらいけないよな、これこそ許されるな、
そうそう、であればまあ許されるんだよね、うん、
なるほど。
そうそう、
でもストレスとかなっちゃうんじゃないですか、なんかそういうイルカとかしちゃうか、うんうん、そういうなんか前コロナの時に運動しないでストレス溜まっちゃって、うんうん、で無観客でそういうのショーやったみたいなのもあるじゃないですか、うんうん、そういうのとかどうするんですか ね、
だから究極もう海に返すみたいな話になってくるのかもしれないけど、うん、もうちょっとねその辺なんとも言えないんだけど、なのでまあ、フランスナイズされていくと、うん、結局まあ日本でも、うん、まあ、千葉だとね鴨川シーワールドとか、東京だと品川のね水族館とかあるけど、あの辺なんかもう見るのも禁止っていうかね、
そう、
世界が来るかもしれませんよって言ったら、まあ、その親御さんはちょっとニヤッとして、うん、まあまあってね、学生たちは本当かなっていう疑いの目で見られる、
やっぱり違いがありますね、
そうそうそう、
反応の、
なんでね、なかなかまあそんなのでちょっとね変わった法律っていうので、で、まあ、ついでにその中学院大学の宣伝を織り交ぜるためにあえてその話したんだけど、結局クジラとかの研究をかなり進めてるその谷川先生っていらっしゃるけど、渡辺さんとか鈴木さん取らなかったんだっけ。
名前は聞いたことあります。
あ、そうかそうか、
何の授業、
チリとかが専門かな、フィールドワーク、
すいません撮ってない
です、そうかそうか、今日来てないけど、まあ、元杉さんとか
は
ね多分教職でね
撮ってたかな、谷川先生好きとか言ってなかったっけ。
あ、言ってた、う
んうん、気のせいかな、ごめんなさい、
なんでねクジラをこうね研究してるから、うん、まあ食べる派の人だけどみたいな話ね。
あ、なるほど、そうなんですか。
で、 こうちょっと宣伝したりとか、で、まあ、あとフランスといえばあのみんな大好き大久保先生がね、一応フランス専門なので、
はい、やっぱ 今聞かれたらまず、大好きですよ、
そうですね、
とても素敵な、
うん、
どんな方で、
ね、そう民法の准教授で、ね、いらっしゃいますけど、
はい
はい、まあなんであのちょうどなんて言うんだろう、こう普通に模擬講義するのに合わせてサブリミナルじゃないけどこう中央学院大学のこう教員がこういるんですよというのをこう織り込む、あのちょっとねやつをやったんですね、
すごいですね、すごい、
なんでちょっとねその辺がなんて言うんだろう、あの昔はもう本当に独りよがりじゃないけどもう私の喋りたいことだけ喋るっていうのをやってたんでこうなんか魔術禁止法ってあるとか、ね、
魔術の格好、魔術じゃない魔術師の格好して講義っていうかやってましたよ、
うんうん、あとね海の法律あるよって言ってこう当時はパイレーツオブカリビアン流行ってたからね、
あその
そうあの
なんか清水先生の意外な一面がいっぱい出てくる、
いやとてもお茶目で、うん、素敵です本当
なんで今年はちょっと残念ながらその動物系のコスプレがなかったからコスプレしなかったんだけど、
サメの着ぐるみとか着ない、
あそっかあれね、
あイルカか違うこの中でサメがおかしいわ、
あの鴨川市はあのシャチのタオルケットみたいな
やつ、
かぶるとシャチになるみたいな、
そ
っ
か、
この年でかぶるの恥ずかしくてね
ちょっと買えなかったんですけど、
子供が「えぇ、ー」って着てるのを見て、
かわいいな
とか思いながら、俺
は
でも買うわけにもいかねえな、
いやいや
恥ずかしすぎるだろうと思って
恥ずかしさ買っちゃいました
なんでねちょっとまた来年かまたそのうちねあのチャンス見てコスプレしていこうかなと思ったりしてます、
いいですね、
楽しみですね、
でまたあの今年は学園祭がね、アビコ祭、まあ、中学院大学、
アビコ祭って名前だったっけ、
そうそうそう
ごめんなさい、
いやいやもうそれこそね渡辺さんたちは演劇部でね大活躍してたから、
もうなくなってますからね、
懐かしいな、
キューブでしょ、
え
あれ
廃部じゃないんすか、あキューブだ、
一応まだまだ、
でもまあキューブ見てたキューブじゃないハイブみたいなのもすごい、誰もいねえ、
いやまあそこはちょっとねあの
名乗りじゃねえから復活しねって
卒業生の力でね頑張ってもらえろってで、で、まあ、しばらくちょっとコロナで学園祭もねやってなかったんですけど、またなんだろう科学捜査体験やってくれっていうオーダーが来て、
はい、楽しいですからねって言っても一回もやったことね、
うん、なんで今年も今年もというか今年何年越しに復活で、うんうん、
よかった
やる予定なんでまたね、
遺体の役しかやってない私
あったね
あなんか懐かしい
ぶっ倒れたぶっ倒れたやつを肩抜くみたいな、
あ肩抜く、
それだけやって参加できずに
卒業みたいな
悲しい、
ね、あったからね、
はい、うん、まあ、ぜひ10月のね28、29とあるので、まあ、お手伝いに来ていただいてもいいですし、
おちょっとじゃあそご相談で、
後で
ですね、うん、で
というところでちょっとねあんまり法律相談じゃなかったかもしれないですけど、
すいません、
そろそろ眠くなってきたかどうかなっていうところで、うん、じゃあじゃあ締めは一旦渡辺さんにお願いして、曲紹介私やろうか、
はい、じゃあここをあれしますね、
はい、
はいはい、先生ありがとうございました
, 笑っちゃってる
このコーナーでは清水先生に聞きたい法律、こんな時法律って適用されるの？みたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲お送りいたします、
はい、これも TikTok でおなじみかどうかですけどね、カノエレアナさんで恋する自爆でお聴きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナー行ってみましょう。まあ最近ちょっと清水が出会ったあれでなんかうーんって思ったんですけど、まあこうまあなんかこうなんかグイグイ来る人いるじゃないですか、もうなんか食い気味でなんか言ってきたりとか、
はいはい、
あれなんか初対面なんだけどグイグイ来るなと、まあそのどのぐらいまでのグイグイだったらまあ許されるかっていうかね、
はい、
そんなお話をしていこうかなと思ったりしています。はい、なんかそういう経験って鈴木さんあります？
私ですか、
うん、
ありますねありますね、
ちょっとありますね、
まあ、職業的に結構まあ、接待じゃないですけど、まず人とこう触れ合う仕事なので、介護職なので、 そうするとやっぱりその職場の人たちもなかなかまあ社交性がすごい強い、強いんですよ。とてつもなこあの積極的なんですよね。そうするとやっぱりあのプライベートのこととかも、うん、まあねおりはおり聞かれて、うんうん、であの年齢もやっぱりあの母ぐらいの年、うん、まあ40から50ぐらいの方が多いので、うんうん、あのまあ娘感で聞くんですけど、そう余計に聞いてきて、なこっちは、そこまで聞かれるんですかみたいな感じでちょっと。慣れちゃうんですよね。なんかぐいぐいすごいな。なんか自分のやっぱパーソナルスペースを思いっきりなんかそんなに仲良しでもないのにぐいぐいこう突っ込んでくるとこうこっちもえって思うんですけど、あのちょっとねかわす感じであこんな感じなんすよふーんみたいな感じでやるしかないかなって感じで嫌ですね本当は本当は嫌です。
でもうまくいなしてるね。
うまくかわすようにしてもう慣れました。
そこは職業柄というか社会経験からって感じ
ですね。そうですね、ちょっともう慣れましたって感じですね。
田辺さんはどうですか？なんかそんな、
いやない。
あ、本当職場でも、まあ、学生時代思い出してあんまいないか。
あんま人と触れ合わないで生きてきた。人と触れ合わないわけじゃない
それはちょっと
けど、あんまり友達とかなんか作らなかったんで、なんかあんまり、
え
じゃねえ。何を疑ってんだ。なんかでも本当にグイグイ来る。どっちかっていうと私が仲良くなった人にグイグイ行く方なんで。終わりか。私か。
いやいやいや
私か。
いややっぱ仲良しになって。でからそういう風に来るとこっちはってこう微笑み返しじゃないけど、微笑み返しじゃないけどやっぱりこうグイ来たこっちも
微笑みで返されちゃたまんねえよ。
まあお互いこう、まあね、こういい感じになるけど、
いい感じって言葉便利だよな。
そういい感じがあのまあ仲良しだからこそ、うん、あのそういう風にあわいいみたいな自分のペースパーソナルスペースに、はい、あ入っても全然あ楽しいなって思いますけど、うんうんうん、そうでもない人がこう来たらもう、ま
あ、そういうのだからないかもしれない。ありがたいことに誰からも誰からも寂しいなその言い方あんまりだからあんまり喋らない。職場もそんなに人がいる方じゃない、人がいる方じゃないって言っちゃう、なんか、うん、あんまり結構距離がみんな近いって、うんうん、言い方よくないな、うんうん、なんかまず人数女子4人なんで、うんうん、女性4人なんで、そんなになんかもうみんな仲いいんで別になんかもう結構割りなんかグイグイ行きますよ。こっちも行くしあっちも来るしみたいな感じで全然気にならないで、ちょっと違うよねやっぱり、うん、
ちょっとあの 年齢とかも
年齢もかなり違うんだけど、うちの母より年上だからね。
あ本当
かなり小さな会社でございますから、
うん、いえそういうね仲良しだったらいいんですけど、
う
ん、
そうだよね。
そこでやっぱ仲良くない人かどうかだよね、グイグイ来られて、うん、えねーってなるのって
ちょっとなんでこんなこと言われるんだろうとか、
前私のなんだよ、
そう何を知ってるんだろうみたいな、
何が知りてんだよ、
そう知りたい、あとどっからその情報を仕入れたんだっていうの結構、まあ、すぐ広まっちゃうんですよこっちは、うん、あのまあまあ、そういうことなんですよ、ね、ちょっと、ね、あのみんなおしゃべり仲良しだからあの、まあ、広まりやすいんですよ、うん、なんか悩んでこうちょっと一人だけに相談したらなんか広まってたみたいな、あのなんか 3時間後つなあのそうい
やかかって
広がってたって広がってたみたいなことが結構多いので、だからもうほとんど、まあ、あの重要なことはあんまり
言わないで、
まあそうですね、ちょっと、まあ、選んで、うん、またどちみち広まっちゃうんですけどね、うん、
やっぱ年齢の差があるからさ、どうしても会話の話つなぎじゃないけどさ、うん、なんか会話のネタ的にさ、なんか趣味とかじゃ合わないから、じゃあなんか世間話で彼氏いるのみたいな感じになるんだ
よ
ね。きっと結婚する相手とかいるのとかさ、
全然それ話にな
るんだよね。どうしても年が上とか下はまだ経験ないけど、どうしてもあるんだと思う。
そうそう、結構言われるのがお休み、こう2日間お休みした時にどっか行ってたのって彼氏って言われる時が、いや彼氏ねえけどなと思いながら、
どっか行くイコール彼氏なんだよね。
あ、そうそうそう、そうそう、いた場所言うと、あ、できたのみたいな感じで言ってくるんですよ、うん、言ってきて、いやそうじゃないっすよ、あのダチスって言って、
ダチ
スダチと行きましたって、
ワンピースじゃない
てか、まあ、そういう感じ、あ、友達と行ったんですってあのドライブ修行したみたいな、あーみたいな、へえみたいな感じでいないのみたいな、って、まあ、いたとしても言わないですけどね、
それ
ね、
それ
まずまずまず言わないです、あの広まるんで、あ
まあ、多分30
鈴木さんできたらしいわよ。
3分後には広まると思うので、絶対それはちょっとあのなんて言われてもできないですねっていう。
返すしかないよね。
しかもうあとあれも言いました、あのそういう結婚の相談ってあるじゃないですか。その結婚のなんかあのあるじゃないですか。候補っていうか、
はいはい、
あのお見合いのなんかそういうのも言われて、10万でそういういいのあるよって言われて、
いや私違えたわ
いいのあるぜみたいなこと言われて、
わからない相場が、
私がしたいって一回も言ったのに、うん、そういうふうに言うところとグイグイ言ってくるのが
10万って言ったらもう身売りじゃん
とか、なんか職場の男の人にあの人いいんじゃないみたいなこと言ってくるときが一番あの嫌ですね。
気持ち悪いね。
あのありえないです。なんかあの人どうあの子どうって言われて、いやいや私の気持ちなんですかみたいな。ちょっとすみません悪口だったんですけど。
いやいや誰も聞いてないから。
そういう感じでちょっと思っちゃいます。そういうふうになんかおせ、何、良かれと思って言った言葉が相手によってはやっぱ傷ついてしまう。相手によってはちょっと嫌な思いしちゃう。お互い。で、それをちょっとやっぱり。分かった上で考えた上でやっぱ発言した方がいいかなと思うんですよ。一人ずつやっぱそういう風に気ついちゃうかもしれないじゃないですか。
考えてよ
一応こう大きくしてちょっと思います。ですね、独身だからっていうそういう偏見的な目っていうのは良くないなと思います。
胸に刻みます。ここは言わないですけど。
ね、心閉ざしちゃうとね。逆にもうその後話せなくなるから、ね。
あ、そう。間に受けちゃう子もいますから。そうね、私は大丈夫ですけど。
間に受けちゃう子が一番まずいよね。
困っちゃいます。それで仕事辞めたら困っちゃいますから。
困るのはそっちだから。
そう
ね、じゃあ。とりあえずね、そんなことであのぐいぐい来る人にはちょっと気をつけていただいてというところで、今月最後の曲というところで、リリーっていう曲ですけど、トイキさんフューチャリングイスイさんですかね、お聴きください。はい、お便りコーナーというところなんですけど、今月は特にちょっと目立ってお便り来なかったような私が感知できてないのでクオカードのね宣伝をもう一回しておいてと思ったりしますかね。さっきね、はい、渡辺さんと鈴木さんに見てもらいましたけどね、
かわいい、
ね、500円のクオカードを、作りましたんで、ぜひぜひまあ放送後とかでもいいですし、またね来月の放送とかでもお便りいただけると、プレゼントできるかもしれないというところで、以上お便りコーナーでした。宛先はちょっと番組の最後でいきたいと思います。はい、はい、懐かしのジングルでしたねっていう
許せん。
いやいや、これ何作目ぐらいだったんだろうね。
結構古いかった。新しいやつですよね。最後ら辺の、
いや、これも一つのバクチッショだよ
入りますか
マジでバザル知らないからね。
ちょっとね、ぜひまた2023年バージョンをね、
いや
欲しいなと思ってますけど。
ははじゃねえ。
じゃあちょっとざっくり大学の告知コーナーというところで、はい、今度のね8月13日日曜日オープンキャンパス第4回目がある予定だったんですけど、まあ、ちょっと台風近づいてるよっていうところで、8月の17日の木曜日に延期になってますんで、まあ、ちょっとね来たいなと思ってる方とかご注意くださいというところで、中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。今日はね時間見ながらお話できますけど、いかがだったでしょうか。じゃあ鈴木さんからいこうか。
いや、お久しぶりのラジオに参加させていただいて本当にありがとうございました。本当にすごい楽しかったです。いや、ジングルたまんないですね本当
一言だと思って
申し訳ございません。
ちょっとジングルへの思いをね渡辺さんに、
はい、今すぐデータ消してほしいんですね。そしたら本当に何でも流してるんですか。びっくりした。
もう 何年ぐらい擦り続けてるかな
早く擦り切れてくれ。
うん
じゃないやばい
経ってますよね。だって7年ですもん、ね、
私たちが初めてやって、うん、その後にどんどん別の子たちも入っていったわけじゃないですか、うんうん、その時は封印されてたわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
なぜ復活させてる、ここの闇の間で、闇じゃない、あのいない間にあの封印されていればよかったものの顔を出しごって呪物だ呪物
あ噂の呪物呪物見たか流行ってる流行ってる
領域展開になるから、ゆうじゃねえかこれも
また候補になっちゃうわそれ
確かに欲しいね
やばいやばい余計なこと言った
まあなんでね、まあちょっとラジオ局側のね意向っていうのもあるかもしれないんで、こうちょっとね
何よ
やっていこうかなと思ってます。じゃあちょっとあの、次回予告をね、じゃあ田辺さんにちょっと一回先に締めておいてもらって、あと時間見ながら行きましょうか。
わかりました。じゃあ次回予告ということで、
はい、はい、次回は9月14日木曜日夜6時から生放送でお送りいたします。そしてお便りも24時間募集中です。宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッターアカウント @清水ラボでも感想など送ってくださいね。
ポッドキャストかな
もあります。
はい、
キャスターちゃんもよくわかんないですけど、
うん、まあ、あのアーカイブっていうか、ね、いろいろですね。だから今回のねジングルはアーカイブ載るかどうか、
いやダメですよ残さなくていいんですよ、残ったとしても残さなくていいんですよ
1個2個残ってるよね。
なんでや
残ってますよね
少し目やないけど
やっぱり昔はねテープとかだったからさ、あの磁気テープはこう擦り切れたことがあるかもしれないけど、ね、今デジタル
だから、ね、そう今擦り切れるって表現伝わらなかったりしますよね。
そうね、
やばい、年齢バレちゃう年齢バレちゃうもクソもねえだろ
開け直るの
でも CD とか DVD もあの一応寿命があるって話はさ、ありますよね、ね、あの前に授業で言ったことあるけど、だからまあ多分ね、葛飾 FM まではいろいろダビングダビングしてね残してると思うのでではではというところで、また来月皆さんお耳にかかりましょう。さようなら、
さようなら。